ヤコブがラバンに、どうしてこんなことをなさったのですか。私があなたのもとで働いたのは、ラケルのためではありませんか。なぜ私を騙したのですかというと、ラバンは答えた。我々のところでは、妹を姉より先に嫁がせることはしないのだ。とにかく、この一週間の婚礼の祝いを済ませなさい。そうすれば、妹の方もお前に嫁がせよう。だが、もう7年間、うちで働いてもらわねばならない。ヤコブは、イサクとリベカの間に生まれた双子の弟で、兄はエサウでした。双子とはいえ、エサウが長男、ヤコブは次男でした。ところがヤコブは、本来、兄エサウが受け取るはずの祝福を、父イサクを騙し、奪い取ってしまったのです。そのために彼は、兄エサウに命を狙われるようになり、母の故郷に亡命せざるを得なくなりました。そして、しばらく、叔父のラバンのもとで働くことになったのです。ヤコブはこの時、ある女性と運命的な出会いを果たします。それは、叔父のラバンの娘、ラケルとの出会いでした。ヤコブは、7年間、叔父ラバンのもとで働けば、愛するラケルと結婚させてもらえるという約束を取り付け、7年間、叔父のラバンのもとで一生懸命働きました。ところが、ヤコブは、実に巧妙かつ周到な叔父ラバンの計画にまんまと引っかかってしまい、愛しているラケルと結婚するためにさらに7年間ラバンのもとで働かざるを得なくなってしまったのです。この屈辱的な経験を通してヤコブは何を教えられたのでしょうか。ラバンに騙され、憤りながらも、しかし彼の心の中には苦々しい思い出が去来していたのではないかと思います。つまり、これらはヤコブにとってはどれもこれも思い当たる節のある経験、叔父ラバンの中にかつての自分自身の姿を見るような経験だったのです。ラケルの代わりに姉のレアが差し出されるというラバンの策略を経験することによって、かつてヤコブ自身が兄のふりをして盲目の父を騙し、兄の祝福を横取りした時のことを思い起こしていたのではないかと思います。また、7年間の労働の代わりに、ラケルを得るという取引は、かつて空腹の兄エサウから一杯の煮物の代わりに、長子の権利を得るという取引を彷彿とさせます。どれもこれも、かつての自分の罪の歴史を思い起こさせるものばかりです。これらのことを通して、ヤコブは嫌がおうでも自分自身の過去と向き合わざるを得なくなっていきました。そして、それらの経験を通して、ヤコブは今まで自分が蒔いてきた種を、このラバンの家での14年間の労働を通して、刈り取っていくことに少しずつ気づかされて、言ったのです。主なる神様は私たちに徹底的な悔い改めを求められます。自分の過去と向き合うことによって、その罪の許しの恵みの大きさを改めて知り、さらに打ち砕かれ練り清められていくのです。ヤコブにとってこれらはとてもつらい経験だったに違いありません。けれどもヤコブはどうしてもこれらの経験を通り抜けなければならなかったのです。ヤコブは被害者になって初めて、騙された兄のエサウがどれほど屈辱的な思いをし、腹立たしい思いをしたのかをつくづく思い知らされたのではないかと思います。あの時は自分のことしか考えていなかった。本当に申し訳ないことをした。ヤコブはこの経験を通して心底悔い改め、大きく成長していったのです。このようなラバンの策略をも用いて、ヤコブを深く深く、そして徹底的に訓練される神様の御業を覚えるときに、 私たちの人生の経験がどれ一つ取ってみても決して無駄ではないことを知らされます。主なる神様の許しは完全なのです。けれども、過去の罪の経験が救われた後にも心の傷としてしばしばうずくことがあります。それは決して私たちの救いの確かさを揺さぶるものではありません。また、私たちを不安に陥れるものでもありません。しかし、私たちの過去の罪を私たちが本当に許されたものとして克服し、前に進んでいくためには、この地上において、このことの刈り取りの経験をさせられていくことが、時として必要なことがあるのです。新約聖書のヘブライ人への手紙、12章には、こういう御言葉があります。我が子よ、主の鍛錬を軽んじてはいけない。主から懲らしめられても力を落としてはいけない。なぜなら、主は愛する者を鍛え、子として受け入れる者を皆、鞭打たれるからである。神様は時として私たちに厳しい試練をお与えになります。それ多くの場合、どうしてこんな目に遭わなければならないのか。神様の祝福は一体どこにあるのかと思わざるを得ないような厳しい現実です。けれども、その厳しい現実は多くの場合、本当は神様からの試練、鍛錬なのです。神様はそのことを通して私たちを鍛え、導き、成長させてくださいます。つまり、試練の背後には私たちのことを大切に思ってくださる神様の愛、神様の御心があるのです。今、目の前にある現実がどんなに暗く、絶望的であったとしても、私たちはそこから結論を引き出す必要はありません。いや、そこから自分勝手に神様のことを思い描いてはならない。主なる神様は、御子を十字架に犠牲にするほどまでに、私たちのことを愛し抜いておられます。その神様が、みすみす私たちを滅びるままにしておかれるはずがありません。必ずや、その苦難をも用いて、私たちを鍛え、練り上げ、大きく大きく成長させてくださるはずです。そのことを信じ、決して力を落とすことなく、それぞれの困難な現実に希望を持って立ち向かっていきたいと思います。